高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ裁判員の話を続けています。先週になりますが、神戸地裁の姫路支部で始まった最長の裁判員裁判、現在も続いていて今年の秋まで続くという状況になりますが、そのことについての話はまた機会を見てしたいと思いますけれども、裁判の途中で辞任を申し出て解任されるというようなことが起こっているということをご紹介しました。実際今そういう辞任とかあるいは辞退とかいうことがどのくらい起きているかというと、これは大変な数でありまして、裁判員候補者名簿に載って具体的に事件が始まり、いつ一家当地方裁判所に来てほしいという出頭命令が来ても、それに対して自分はやりたくないから外してくれという申し入れをしたり、申し入れもしないですっぽかしていかなかったり、出かけていくけれども裁判所の選任期日のその場で自分はやりたくないのだということを言うといったような、つまり辞退志向は強烈です。最高裁判所が発表している辞退の申し出、あるいは無視して裁判所に来ない人の数、そういったデータを見てみますと年々確実にそれが増えています。で、現在では候補者名簿に載ってそこから呼び出しをかけようかという対象になった人の中で、実際に裁判所に出てくる人の数というのがほぼ5人に1人というところにまで落ち込みました。毎年 1%、 1. 何%ぐらいに比率で下がってますから、まもなく 20% を割り込むことは必至です。実際に例えば政党の支持率とか内閣の支持率などを聞くアンケートなどを考えますと、5人のうち4人までが支持をしないとか、5人のうち1人しか支持しないといったような議論が出てくると、これはもう国民の大半が支持をしてないということになるのはおそらくアンケート常識というものだろうと思いますが、そういう常識を裁判員制度に当てはめると、裁判員制度が国民から嫌われている、支持されないでいる、疎まれているということはもう否定のしようがない実態だと思います。この調査活動というのは裁判員裁判の進行の過程で、毎年毎月行われている出頭情勢の、いわば状況分析をするかなり手堅い資料ということになりますが、それが確実にこの間10年間の推移を見ると、裁判員制度から国民がどんどんどんどん距離を置いている。もともと評判が良くなかったものがさらに良くなくなっているという、そういう状況になっているということになります。具体的な状況を少しご紹介しますと、例えばこれは今年の5月のことでしたけれども、裁判員裁判で選任された裁判員が選任された後に辞めたいと言い出して、それで延期になってしまった。つまり裁判員の数が少なくなってしまって、補充裁判員でも埋められないところになってしまったものだから、裁判が中途で、中止状態、これ延期というんですけれど、延期決定が出されてしまったという事件が山形地裁でありました。今年延期になったのが今年の2月でした。それがようやく5月の末になって再開をしたという、そういう報道があります。これはどういうことかというと、裁判員の数が6人を割ってしまうと という状況で続けることができないために裁判をとにかく中止をする、こういうことになって改めて選び直しをする、そういう話になるんですね。裁判員の選任し直しで、この事件の罪名は強制性交等致傷罪、以前の言葉で言うと強姦致傷罪という罪名ですが、今は強制性交等致傷罪という罪名で、31歳になる男性が被告人だった。で、裁判員が当初6人選ばれた。男が3人、女が3人、そういう比率だったようですが、補充裁判員は2人。で、この2人はいずれも女性だったようです。で、これが選任されたけれども、初公判が開かれた2月の6日に、裁判員の3人のうちの女性のうちの2人がそこで辞めると言い出した。そしてその翌日の第2回の公判直前にももう一人が辞めると言い出した。つまり先ほどお話をした3人と3人、男性3人、女性3人だった裁判員のうち、女性3人の裁判員がみんな辞めてしまうと、辞めたいと言った。で、裁判所はこれでは残る2人の補充裁判員を埋めても5人にしかならないから裁判員裁判できないということになって、それで裁判官たちの決定で延期にしてしまった。さて、そういう状況になったために裁判はそのまま進めることができないということで、裁判所は継続してやってもいいと言ってた裁判員を残して、あと残る裁判員を選び直したということに、そういうことになりました。そういう議論をしている最中にもまた辞めたいという人が出たというのですから、まあ、何とも言いようがない、もうドタバタ劇になってしまった。裁判員裁判が裁判の体を成していないということがこれほど明らかになったのはまた珍しい。しかしながらこういう事例が明らかになったということは、山形地裁だけではなく全国のあちらこちらの地裁にこういう裁判員不足事態というものが生じることが伺われる、その氷山の一角というように見るのがおそらく適当でしょう。少し前からお話をしている神戸地裁姫路支部もこれと同列だというふうに言えると思います。裁判員にみんながこうノーと言い出している、嫌だということを強く言うよう、さらに強く言うようになっているということが、今具体的な事件を例に挙げてお話をしましたけれども、どこにもその傾向が強く生じていて、こう辞退率がどんどんどんどん高くなるということになってきています。最高裁の長官もこの事態をどうするのかということを考える方法論がないために何も具体的な提案ができない、英知を絞らなければいけないというようなことしか言えない、出てくる議論は結局審理を短くして裁判員の負担を軽くしよう、こういう議論しかない。で、それはそのこと自体が裁判員の便宜、裁判員の負担軽減いうことを理由として刑事裁判を自滅させる、ほとんど自戒させてしまうようなことだということと同時に、もう一つ言うことがあって、裁判の審理期間を短くするとか、適当なところでもう答えを出していいことに審理時間をどんどんどんどん削っていくというようなことをしたところで、だったらやろうという裁判員が出てくるかということについて、それも私は全くないだろうというふうに思っているので、負担を軽くしろという号令をいくらかけて、そして裁判の実質期間を短くしたところで裁判員の参加が増えるということには絶対 対にならないということを私は断言します。つまりやりたくないということであって、長いからやれない、短くしたらやりたいっていうようなことを言ってるのではないということです。つまり全くもって現在の裁判所、最高裁、法務省、すべてのこの制度に責任を持つ部分が裁判員裁判をもう一度生き返らせる方法論を全く持っていないということになるのです。で、実際にこんなに多くの人たちがやりたくないという裁判を私がやってみたいというふうに言って、そして裁判所に意気揚々と乗り込んでくる人がいるとしましょう。そういう人の判断というのは、私たちは公平な、公正な、誠実な判断として迎え入れることができるのかどうかということを、これを考えなければいけなくなると私は思います。裁判員裁判に興味を持つ、人を裁くことに関心を強く持つ、私はそれは自分自身が判断をする判断者ではなければ、持たないよりは持った方がいいとも思ってますけれども、自分が判断を下す人間としてそこに乗り込んでみたいということを積極的に考える人というのはあまり普通ではないと思いますね。そういう人たちが出てくる時代、あるいは出てくる社会というのは、これはそれほど健康ではない、いや、むしろ病んでるかもしれない。人を裁きたいという人が乗り込んでくるような、そういう司法というのは、私はある意味怖い社会ではないかという気さえします。裁判制度にはもう終幕、終結のサインを送って、早くこの劇場はお開きにするということが必要なのではないか。少なくとも私たちはこれに対して拒否の声を上げるだけではなくて、私たちはやりたくないという声を上げるだけではなくて、やめろという、制度をもう幕を下ろせという、そういうことを強調すべき時が来ているという、そういう感じを強く持ちます。皆さんいかがでしょうか。今日はここまでにしましょう。